第6課2月2日から2月9日神の印を押された人たち暗礁聖句。彼らは大きな艱難を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。黙示録7-14口語訳。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。黙示録7-14新共同訳。今週の聖句。黙示録7章ペトロ2:3-9-14新命記8:11-17黙示録14:4-514:1217:5ローマ3:19-242月2日安息日午後。今週のテーマ、7つの封印の開封のメッセージは、キリストを信じると主張するすべての人が忠実さゆえの祝福か、不忠実さゆえの呪いを受けることを示しています。最初の4つの封印は、神の民を霊的無気力から目覚めさせ、勝利させる神の訓戒的手段を描いています。しかし、神の民はまた、福音に敵対する世界にあって、不公正や抑圧にも苦しみます。第6の封印が開かれるとき、神はご自分の民に危害を加えた人たちに対処する用意ができておられます。黙示録7章は、第6の封印と第7の封印の間に総和的に入れられている出来事です。第6の封印は、キリストの再臨へと私たちを連れて行きます。悪い者たちが裁かれるとき、黙示録7章は、キリストの来臨の日に誰が耐えられるだろうかという質問に答えます。それは、印を押された144,000人です。144,000人の他の特徴は、黙示録14:1-5に記されています。また、第6のラッパと第7のラッパの間にも出来事が入っています。黙示録10:1、黙示録11:14。この出来事は、第二次大覚醒と再臨待望運動の誕生とともに始まるもので、7章の冒頭の場面と同じ時代に符合し、終末時代の神の民の経験と任務に焦点を合わせています。2月3日日曜日、風邪を抑制する。問い1。黙示録7:1-3をペトロ2:3-9-14とともに読んでください。ヨハネは何を見ましたか？天使はどれくらいの時間風を抑制していたと思われますか？印を押す作業が終わると どのようなことが起きますか。旧約聖書の中で風は神が悪い者たちに裁きを下す際にお持ちになる破壊的な力を象徴します。エレミア書 23-19-20 ダニエル書 7-2 神の天使たちが人間の劇場の激しい嵐を抑えるのをやめると争いの諸要素がことごとく解き放たれる。希望への光、1989ページ。各時代の大総統、下巻、386ページ。これらの破壊的な力は、神の民に印が押される間、神の介入によって抑制されています。古代において印を押すことの第一の理由は所有権でした。新約聖書における象徴的な印の意味は、主はご自分の者たちを知っておられる。テモテ 2-19 です。神はご自分の民を認め、聖霊によって印を押されます。エフェソ 1-13-14-4-30 終末時代に額の印が神の忠実な民、神の掟を守る民に押されます。黙示録 14-1-14-12 その印は額に押された目に見える印ではなく、エレン・ G ・ホワイトによれば、それは知的にも霊的にも真理に慣れ親しんでいるので、彼ら神の民が動かされ得ないこと。終末の諸事件220ページ英文を意味します。その一方、最終的に獣の側につく人たちは獣の印を押されます。黙示録 13-16-17神の印を押された人たちの忠実さは、あらゆる時代に試されてきました。しかし、最後の危機における忠実さの試金石は、神の掟を守ることです。黙示録 12-17、14-12、参照。特に第四条は、神への服従の試金石になるでしょう。黙示録 14-7 聖書の時代に安息日が神の民の印であったように、エゼキエル書 20-12-20-20 ヘブライ 4-9-10それが最後の危機の中にあって、神への忠誠の印になるのです。終わりの時に、神の印は、最後の七つの災いという破壊的な力からの保護の印としても機能します。黙示録 7-1-3 の背景となる比喩的描写として、エゼキエル書 9-1-11 参照。このようにして黙示録 6-17 で提起された質問は最終的に答えられます。神の怒りの火に守られ、耐えられる人たちとは神の印を受けた者たちなのです。 パウロは私たちに印を押してくださる聖霊を悲しませてはいけないと警告しています。エフェソ 4-30。 これはどういう意味ですか？人はどのようにして聖霊を悲しませるのですか？ひとたび答えを得たなら、聖霊を悲しませないためにあなたはどのような選択をすることができますか？2月4日月曜日、神の印を押された人たち。問いに、黙示録7-4-8を読んでください。神の印を押された人たちは何人ですか？この具体的な数字は何を意味していますか？印を押された人たちの数が発表されるのは、印を押す作業が完了したことを示します。ヨハネは、数がイスラエルの12部族出身の144,000人であると耳にします。ここでは文字通りの数ではなく、それが意味することに言及しているのです。144,000という数は、12×12×1000で成り立っています。12は神の民の象徴、イスラエルの部族や十二使徒の土台の上に建てられた教会の象徴です。エフェソ 2-20。 それゆえ144,000という数は、終末時代の神の民全体、キリストの再臨に備えており、死を見ることなく昇天する全イスラエル、ユダヤ人と異邦人を表しています。ローマ 11-26、 コリント1:15-51-53。黙示録7章に記されている12部族は、明らかに文字通りではありません。なぜなら、南北の王国に広がっていたイスラエルの12部族は、今日存在しないからです。北王国の10部族は、アッシリアに征服され、捕囚の身となり、列王記下 17-6-23。その地で他の民族と一体化しました。それゆえ、十二部族は今日のユダヤ人を構成していません。また、黙示録7章の12部族のリストは、聖書の他のところに見られるものとは異なります。民数記 1-5-15、エゼキエル書 48-1-29 と比較。ユダがルベンの代わりに最初の部族として挙げられています。民数記1-5と比較。さらに、民数記1章やエゼキエル書48章のリストには含まれているダンとエフライムの部族が黙示録7章のリストでは省かれており、その一方でヨセフとレビが加えられています。レビ記 7-7-8。 黙示録7章のリストからエフライムとダンが省かれた明らかな理由は、旧約聖書の中でこれら2つの部族が排教的で 偶像礼拝を行ったからです。列王記上 12-29-30 ホセア書 4-17 黙示録7章の部族のリストは歴史的なものではなく霊的なものです。ダンとエフライムがこのリストに含まれていないのは、この二つの部族の不忠実さが神の印を押された人たちの間に入り込む余地のないことを示唆しています。また、新約聖書の中の教会もイスラエルの十二部族と呼ばれています。ヤコブ 1-1 黙示録7章の十二部族はユダヤ人であれ、異邦人であれ、最後まで耐え忍ぶ神の民全体を表しているのです。苦難の時を生き抜く者たちに神は何を与えてくださると聖書は保証していますか。2月5日火曜日、大群衆。黙示録 7-9-10 を読んでください。ヨハネは誰にも数えきれないほどの大群衆を目にします。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くした。黙示録 7-14 のです。つまり彼らはどのような苦難を体験してきたにしろ、イエスに忠実であり続けた人々の特別な集団なのです。その忠実さはイエスの完全な義の衣で覆われていることによって象徴されています。苦難という言葉は信者が自分の信仰のために苦しむ物事を指すために、聖書の中でとても頻繁に用いられています。例えば、出エジプト記 4-31、詩編 9-10、口語訳詩編 9-9、マタイ24-9、ヨハネ16-33、ローマ5-3、参照。それゆえアドベンチストの中にはこのグループも144,000人を表しているのだと考える人たちがいます。しかし私たちはこの大群衆をはるか昔から信仰のために苦しんできたすべての救われた民を指していると理解できるでしょう。誰にも数えきれないほどの大群衆というヨハネのこの描写の中にも、聖書全体の中に見られるように恵みによる救いという大きな主題が見られます。救われた者たちが救いを、永遠の命を、新しい天と地を要求できるのはキリストの義によってのみであり、その義は恵みによって彼らに与えられるのです。御座の一番近くにはかつてサタンの技に熱心であったが、火の中からの燃え差しのように取り出されて、深い熱心な信仰を持って救い主に従ってきた者たちがいる。その次には虚偽と不信仰のただ中にあってキリスト者の品性を完成した者たち、キリスト教会が神の律法は無効であると宣言した時にも律法を尊重した人たち、さらに 各時代にわたり信仰のために殉教した無数の人たちがいる。そしてその向こうにはあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数え切れないほどの大勢の群衆が白い衣を身にまとい、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っている。黙示録 7-9。 彼らの戦いは終わり、彼らの勝利は獲得された。彼らは走るべき皇帝を走り、褒美をもらった。彼らの手にある白の葉は勝利の象徴であり、白い衣は今は彼らのものとなっているキリストの汚れなき義を示している。希望への光、1923ページ、1924ページ。各時代の大総統、下巻、450ページ。確かに私たちは信仰の賜物であるキリストの義によって覆われています。しかしどうしたらその信仰を保ち、試練や苦難のただ中にあっても忠実でいられるのでしょうか。あるいはもっと重要なことに、どのように私たちは安住と繁栄の時にも信仰と忠実さを保てばよいのでしょうか。申命記 8-11-17、参照。2月6日水曜日。子羊に従う者たち。問3。黙示録14-1-5を読んでください。144,000人の聖なる者たちにはどのような三つの主な特徴がありますか。これらの特徴は黙示録14-12の終末時代の聖なる者たちとどのように関係していますか。黙示録14-4-5は144,000人に関する描写であり、その描写は神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける、黙示録14-12、最終時代の神の民と一致しています。最後の危機においてあふれるほどのサタンの怒りを体験したにもかかわらず、イエスとの近しい関係のゆえに揺らぎませんでした。問4。黙示録17-5を踏まえると、144,000人はどのような意味で女に触れて身を汚したことがなかったのですか。品性の純潔さは彼らが神に捧げられる初歩、黙示録14-4として地上からあがなわれた事実といかに関係していますか。性的不道徳は神に対する不忠実の象徴です。黙示録17-5は終末時代の陰譜バビロンとその娘たちについて述べています。この世のあらゆる人が彼女たちとみだらな行いをするでしょう。黙示録18-3、参照。しかし144,000人はキリストに忠実であり続け、バビロンや背徳の教会との汚れた関係を拒みます。それゆえ彼らは 子羊の行くところへはどこへでも従っていく。黙示録14-4のです。さらに144,000人は神と子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがなわれた者たち。黙示録14-4であると述べられています。古代イスラエルにおいて初穂は神に捧げられる穀物の中で最高のものでした。民数記18-12。初穂という言葉はこの世の民とは全く異なる救われた民を指していますが、ヤコブ1-18。黙示録において144,000人は明らかに特別な民です。なぜなら彼らは死を見ることなく天に上げられるからです。コリント1:15-50-52。それゆえ彼らはあらゆる時代を通じて救われたより多くの穀物の中の初穂なのです。黙示録14-14-16参照。無意識であれ、私たちはいかにして霊的にみだらな行いをする可能性がありますか。もし私たちがそのような危険に自分はさらされないと考えるなら、私たちはなぜそう思い込んでいるのでしょうか。2月7日木曜日。救いは神と子羊のもの。問い5。黙示録14-5をペトロ2:3-14、ユダ24-25と一緒に読んでください。黙示録は神の終末時代の民を咎められるところのない者たちと評しています。どうしたらそのような状態になることができるのでしょうか。144,000人の最後の特徴は、その口には偽りがなく、咎められるところのない者たちである。黙示録14-5という点です。この世の人は自分の偽りを信じることを選びますが、終末時代の神の民は彼らの救いとなる真理を愛そうとします。テサロニケ2:10-11。咎められるところのない、ギリシャ語でアモーモスというのは、キリストに対する144,000人の忠誠を指しています。聖書の中で神の民は聖なる者と呼ばれています。レビ記19-2、ペトロ1:2-9、アブラハム創世記17-1と呼ぶ、呼ぶ記1-1は、全き人、無垢な人でした。クリスチャンは、神の前に聖なる、汚れのないものとなるように召されています。エフェソ5-27、フィリピ2-15、問い6、ローマ3:19-24を読んでください。なぜ私たちはこの重要な真理をいつも覚えておかねばならないのですか。世界史が終わろうとする時代に144,000人は キリストのご品性を反映するでしょう。彼らの救いは、彼ら自身の清さや行いよりも、彼らのためにキリストが成し遂げてくださったことを反映しています。エフェソ 2-8 から10。14万4000人は、子羊の血で彼らの衣を洗って白くしたので、黙示録 7-14。神の前に傷や汚れが何一つない。ペトロ 2-3-14 のです。私たちはキリストのお姿を反映するまで、あらゆる世俗性から精錬され、清められ、神の性質に預からせていただく必要がある。人生における戦いが終わり、鎧をイエスの足元に脱ぎ捨て、神の聖なる者たちが栄華されるとき、そのときに初めて私たちは救われ、罪がないと主張することができる。セレクテッドメッセージ第3巻355ページ356ページ英文。どうしたら私たちは永遠のために着実に準備をする聖家の人生を送りつつも、完全主義や熱狂的清さという落とし穴を避けることができるのでしょうか。2月8日金曜日、さらなる研究。14万4000人が誰であるかは盛んに議論されてきた問題です。黙示録において明らかだと思えるのは、14万4000人がこの地球史の終わりの時代における神の民の最終世代だということです。私たちは彼らが苦難の時を経験するが、最後の7つの災いから守られること、詩編91-7-16参照。また彼らの忠誠心が過去のどの世代とも違う形で試されることを知っています。その集団の中に誰がいるのかはっきり示されていません。彼らが誰であるかは、神がご自分で秘しておられることの一つなのです。申命記 29-28、 口語訳申命記 29-29。 誰が救われた聖なる者たちの集団に属しているのかは、その時にならなければわからないでしょう。この神秘に関して一つの警告が与えられています。神は心の宝庫に留めておくべき心を高め、気高くするスケールの大きな真理をお与えになったのに、教会の中には作り話や家庭的な話を持ち込む人たちが出てくるであろうとキリストは言われました。人間が必ずしも知る必要のないことについて、好奇心からあの説この説を取り上げるとき、それは神の導きではありません。神の民が御言葉の中には教えられていないので、自分で想像したことを人々に提示するのは神のご計画ではありません。例えば14万4000は誰かというような霊的な助けにならない問題で論争するのは神の御旨ではありません。このことは間もなく神に選ばれた人にははっきりわかるでしょう。 セレクテッドメッセージ1232ページ233ページ。話し合いのための質問。1。次の勧告について考えてください。144,000人の中にいるように、神が私たちに与えてくださった力の限りを尽くして戦おう。エレン・G・ホワイト、SDA 聖書仲介、第7巻、970ページ、英文。この言葉をいかに実践することができますか？この戦いはあなたの日々の決断にどう影響を及ぼすでしょうか？ 2. 終末時代の144,000人の聖なる者たちの重要な特徴の一つは新しい歌を歌うことです。それは144,000人以外の誰も歌えない歌です。なぜなら体験に基づく歌、これまでの歴史上どんな集団もしたことのない体験に基づく歌だからです。黙示録14-3-4、15-2-3。あなた自身の生活を考えるとき、現在の霊的歩みは、神との生き生きとした体験の歌を反映していますか？それとも、あなたの生活は、あなたの人生における神の過去の働きに関する古臭い物語を反映していて、現在の献身の証拠に欠けていますか？あなたの人生を改めて神に捧げるために、今、この場であなたはどのように改心しますか？話し合いのための質問、終わり。第6課を終わります。